先週から新しい勉強を始めております。それは一つの勉強で二つの目的を一度にこなしてしまおうとするものなんですけれども、その一つの目的は聖書に書かれていることを、聖書から出てくる質問をどのようにすれば、どのように聖書を調べれば、聖書を書かした神様の霊が私たち神の子供に教えようとしているものを教えようとしている通りに解釈することができるのかというやり方を学ぶというものです。それからもう一つの目的は、このようにして調べたものを実際に毎日の生活に使っていくのにはどうすればよいのかというものです。そのためには書かれているものをどのように調べていけばよいのかというやり方というものと、聖書の教えの使い方というものと学ぼうとしているものなんです。この二つの目的を一度に達成するために、マタイの福音書6章の33節を具体例として勉強を始めました。まず読んでいってみましょう。マタイの6章の31節から読んでいきます。マタイの6章の31節から33節までいきましょう。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。神の国というものを取り上げたわけですが、第一に求めて毎日の生活に必要なものを手に入れるようにする、しかも豊かに手に入れるようにする、そのためには神の国というのはどういうことを言うのか正しく理解をしていなければいけないということになるわけです。先週、神の国というものは力にあり、その力とはサタンや悪霊の妨害を止める権威のことを指しているということがはっきりいたしました。ここまではですね、皆さん自身でも調べることができると思うんです。先週説明したような順序でもって聖書を調べていけば、初めのうちは時間がかかるけれども、先週説明した順序で一歩一歩と聖書を調べていけば、一つの結論に達することができるはずです。そしてその結論を実際に聖書の教えに当てはめるかどうかを、当てはまるかどうかを調べて、そしてその結論が正しいものであるということを証明することができれば、これはあなたの信仰となります。つまり、もしもあなたがご自分で聖書を調べて、神の国とは何なのか、どのようなものをまず第一に求めなければ、求めたらば毎日の生活に対する心配はなくなるのかという答えを見つける動きを取り、そして神の国というものはイエス・キリストを救い主と受け入れ、イエス・キリストの教えに従おうとしている弟子たちに与えられた権威のことであって、サタンが、そしてサタンの手下どもである悪霊が持ってくる攻撃、妨害を止めるために使うものであるという結論を引き出すことができれば、皆さんはこの解釈、理解を固く信じることができるようになるわけです。そしてその理解の上でもってサタンやその手下どもの妨害をどかしていれば、イエス様の教えに従った生活をし、天の父を信じ、そしてサタンの妨害を止める動きを取れば、毎日の生活に必要なものは全部与えられるという確信を持つことができるようになります。今日はその先進みましょう。こういう質問が出てきます。ここまでの学びに基づいてこういう質問が出てくると思うんです。それならばどうして私たちがイエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをした者たちが神の国を第一に求めなければいけないのか、サタンの妨害を私たちの方で止めなければいけないのか、神様の方でサタンの妨害を止めてくれるということをしないのかという質問が出てまいります。もしも皆さん自身がこの質問に対する答えをご自分で聖書で調べて見つけ出そうとすると、これは私自身の経験からも言えることなんですけども、神の国とはどういうものなのかということを調べていくなるというのとは違って、見つけることはなかなか難しいものになります。そう簡単に見つからないと思う。この点でイエス・キリストはこういうものを準備しているんですよ。エペソの4章を開けていきましょう。何が準備されているか、エペソの4章の11節から読んでいってみましょう。こういうものが用意されております。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、 ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ちた御丈まで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。つまり牧師教師というのが準備されております。だからこういう質問に対しての答え、もしわからなければ教師に、牧師に質問すればいいんです。というよりはですよ、教会の牧師というものは礼拝の時間に、あるいは聖書の学びの時間に、こういうような質問に対する答えを教会員から質問される前に講義をしているべきものなんです。なぜかといえば、そのために牧師教師というのが教会に任命されているからなんです。しかもですよ、もしもクリスチャンが自分一人でもって聖書から答えを見つけようと試みたらば、大きな労力と努力と時間と必要とするからです。まだだけどもう一つ準備されているものがある。もう一つ準備されているものはヨハネの福音書16章で教えております。ヨハネの福音書16章の26節で教えております。イエス様がこう言いました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。あなたが聖書の教えに従ってイエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをしていれば、あなたには聖霊が宿っております。聖書を書かした神様の霊が宿っています。だから聖霊に聞けばいい。その聖霊があなたに全てのことを教えるとイエス様が約束をしています。けれども聖霊は20分も30分もあなたの質問に答えるということを通常ではしないんです。ごく特殊な質問に対して、特殊な場合にだけ長い時間を取って説明をしてくれます。だからあなたの方では調べられるだけの答えを見つけておいて、答えを見つける努力をした後でもって聖霊に問いただすというやり方をすることでもって、聖霊から答えを得ることができるようになります。だからある程度までは自分で聖書を調べて答えを探してみるということが必要になる。だけど実際にそれを始めてみると、なかなかに聖霊に答えを与えてもらえるところまで聖書を調べるということができないんです。だから牧師に質問するのが答えを得るのに一番早い方法じゃないかと考えられます。だけどもしもですよ、皆さんが私に質問されるんだったら、先週お願いしたように皆さん一人一人が先週勉強したやり方でもって聖書を調べて、質問疑問に対する答えを見つけるように動いて、その上でさらなる質問をしてくださるように動いてくださる方が、より効果的に、より能率的に答えを見つけることができると思うんです。こんな質問も出てきます。マタイの福音書6章の33節に関連してこんな質問も出てくるんです。この6章の33節では神の国というものの意味を勉強いたしました。だったらば聖書で教えている神の国というものは、神様の方で、神様の霊の方で使っている神の国という言葉の意味は、ただ単に私たちがサタンの妨害をどかして毎日の生活に必要なものを手に入れるというだけなのか、それとももっと深い意味を持つ言葉なのか。こういう質問に対しても牧師の方で質問される前に答えを出しておくべきものであって、礼拝の説教で、あるいは聖書講座でやるべきものだと思っています。例えてもですよ、神様とはどういう方なのかという話題で勉強しているうちにこれを説明するべきだと思う。あるいはどのようにして千年期は来るのか、 あるいはイエス様とはどういう目的を持ってこの世に生まれてこの世で活動したのかなどというような内容のものを講義している時に説明をするべきものだと私は信じております。今日はこの点を取り上げてですね、勉強していきましょう。どういう理由でマタイの6章33節では神の国とその義とまず第一に求めなさい、サタンの妨害を止める権威を使うということを第一に持ってきなさいと教えているのか、どういう理由でサタンの妨害を止める道を探しなさいと教えているのか、これはまだ神の国ということだけしか今話題にしておりません。その先はまた後ほど勉強いたします。どういう理由で神の国をまず第一に求めろ、サタンの妨害を止める権威を使うということを第一に持ってこいと教えているのか、でこの出発点は神様が宇宙を作り地球の中にあるものを作りそして人を作って神様と楽しいお交わりの時を持つようにした時から始まっております。つまり創世記の1章2章まで遡って答えを見つけないといけないものになるんです。創世記の1章によると神様は6つの段階を通して宇宙を作り地球に植物を生えさせ海の魚、空の鳥、動物を作りそして人を作っております。そしてですね、神様は人に向かってこういう命令を与えております。創世記の1章の26節から始まるところで神様はこういう命令を与えている。26節を抜きます。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福しこのように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海を空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。つまり地を従いよ、この地球を支配しなさい、そして海の魚、空の鳥、地を這うすべてのものを支配をしなさいと命令しております。ということは地球を支配する力権威と海の魚、空の鳥、地を這うすべてのものを支配する力と権威と神様が作った人に与えているということになるわけです。それだけじゃないんです。神様はこういうこともしております。同じ一章の29節に行きますとこういうことまでして、ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。つまり神様は人の食べ物を神様の方で準備をしたと言ってます。2章に行ってみましょう。2章の7節に行ってみましょう。その後神である主は土地の塵で人を形作りその花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設けそこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるの匂いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。そのうちの金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノオもある。第二の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。つまりエデンの園を作ってそこに人を置いたわけです。つまり神、人が住むところを神様の方で準備をしてくださっているということをここで表しております。あの当時ですね、どんな住居が準備されたのかわからないんですけども、神様が作った人が、しかもこの地球全体の全てを支配する力と権威と与えられているものが住むのにふさわしい住居というのはですね、きっと素晴らしいもののはずなんです。そういうものを作って周りに食べ物を準備をして住まわしております。これが神様です。でそれでこういうことを言った。2章の16節と17節でいきましょう。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。 しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。神様はここで一つの制約を設けております。神様はこの17節でのこの制約を設けた理由を聖書解説でいろんなふうに議論しているけれども、聖書の他の教えから見て神様とはどういう方なのかということから判断してみると、多くの聖書学者が説明しているものは私には受け入れることはできないんです。この点については別の機会に説明いたしましょう。なんでこの善悪の知識の木というものを神様準備しているのか、それで食べるなと言っているのか、別の機会にはっきりと説明いたします。これ4章3章で言ってみましょう。この2章の17節では神様は人に向かって善悪の知識の木の実を取って食べるならあなたは必ず死ぬという警告を与えているんですよ。必ず死ぬ、これは旧約聖書のヘブル語ではですね、二重の意味を持った言葉なんです。直訳をいたしますと、死でもって死ぬという言葉です。つまり二つの死が来ると教えている。現代風の言い方をいたしますと、まず最初はですね、神様との関係が切れる、霊の上で死ぬ、これが一つ目です。そして肉体の上での死が来る、これは二つ目の死ですということを言ってるんです。さあどうなったか、三章の一節から読んでいきましょう。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べているのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた、あなたはどこにいるのか。彼は答えた、私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。女は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのです。蛇の形をしたサタンに騙されたとはいえ、イブが女が先に神様の命令に背いているんです。それで食べてはいけないと言われている善悪の知識の木の実を取って食べました。神様に罪を犯しました。それだけでなくて、そばにいた自分の夫アダムにも食べさせております。ここからカカア殿下が始まってるんですよ。もう一度8節に戻ります。そよ風の吹く頃彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた、あなたはどこにいるのか。彼は答えた、私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。これに対してですね、この人は男アダムはこう答えているんです。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。さあここで考えていきましょう。この男アダムのこの答えは、この言葉は正しいか正しくないか。私のそばに置かれたこの女が、つまり自分の妻イブがあの日から取って私に向かって食べなさいと言って渡したから私は食べたんです。正しいか正しくないか。6節いきますよ、戻りますよ。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。
食べた。
私はその神の国ってどういうものなのかという話をこれから持っていこうとしてるんです。だけどここで質問が出るわけです。神様の方ではイブが、女が神様に向かって罪を犯したと見ているか。聖書ではこう教えてるんです。ロマ書の5章に行きますと、ロマ書の5章では12節でもってこういう言葉を神の霊がポーロを通して書かせております。こう書いてる。ロマ書の5章の12節ではこう書いてあります。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。一人の人によって罪が世界に入ってきた。そしてその罪によってこの死というものが全人類に広がった。さあこの一人というのは誰か。コリント第1の手紙の15章では22節でもってこう言っております。コリント第1の手紙の15章の22節では、すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされている。アダム、男によって死が全人類に広がった。だからロマ書5章の12節で言っている一人の一つのことはアダム、男のはずだということになるわけです。とここでもってもっと質問が出てくる。神様は何を根拠にしてアダムが、イブではなくてアダムが神様に罪を犯し、その罪のために全人類に死が来るようになったという判断をしているのか。聖書解説書などではこの根拠となるもの、理由と思われるものをいろいろに解説しているんですけれども、内容的には3つに分類することができます。そのうちの一つはですね、こういうふうに言ってる。はじめに神様によって男、人が作られた。そして神様はその男に向かって、人というものに向かって創世記2章の16節17節の命令を与えているというんです。でその後でもって神様は男のあばら骨から女を作ったんだから、女イブは神様の命令を知っていなかったけれども、男アダムは神様からの命令を、食べてはいけない、食べたら死ぬという命令を知っていた。なのに男は木の実を食べた。だから男アダムが罪を犯したという説明するんです。そしてですね、神様がこの創世記の1章と2章とでもってこの人というものを作った後でもって、終わりの方になって2章の21節から始まるところでもって、神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところに肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。だから女の方では神様の命令を知っていなかった。だから男は罪なんだとよく説明いたします。これ一つ目です。こういう説明もある。神様が食べていけないと命令したものを先に破って木の実を食べたのは確かに女イブの方だったけれども、一家の長であり子であるのがアダムだから、男はアダムだから、全ての罪の責任はイブの罪の責任も含めて男であるアダムが背負わなければいけないという説明しているものもあります。こういうふうな説明しているのもある。神様が善悪の知識の木の実を食べてはいけないとアダムとイブとに命令したのをアダムとイブも聞いてる、知ってる。けれどもアダムは神様の命令に従わないで妻イブが差し出した木の実を食べている。6節実はそうだと教えてる。片方では神様からの命令を知っていた、食べてはいけないと言われてるのを知ってる。もう片方では自分の妻からの指示があった、食べなさいと言われた。その時男アダムは神様からの命令に従う方を取らないで妻イブからの命令に従った。つまり神様からの命令よりも妻イブからの命令の方を重要視をした。だから男アダムは神様に罪を犯した。それでその 説明としてですね、証明として創世記の3章の17節でこう言っているではないかと引用いたします。こう書いてある。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいてから取って食べたから、だから罪なんだという。さあこういう説明のどれが正しいのか、一つ一つ検討していきましょう。最初に戻ります。はじめに男が作られ、神様から命令を与えられ、その後で女イブが作られた。だから女イブは神様からの命令を知っていなかったというのがですね、一つ目の説です。正しいか正しいかどうかはですね、聖書で裏付けできる証明なきゃいけないんですよ。説明しなきゃいけないんです。創世記の一章に戻ってみましょう。神様がどういう計画をしたのか、創世記の一章に戻りましょう。一章の26節を見ていただきましょう。神様はまず計画の段階でこう言いました。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らにいきなり複数形になっている。海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。その次いきますよ。27節。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。で28節。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様が人を作ろうと計画をした段階で、男と女とを作る計画を立っているわけです。だから彼らにと言っている。で、この人という言葉、この創世記の1章の26節から始まって、創世記の2章の22節までの人という言葉は、原本では全部アダムという言葉が使われています。だからアダムという言葉で言い直しをしましょう。創世記の1章の26節からいきますよ。おいて神は我々に似るように我々の形に人アダムを作ろう。おいて彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこれより人アダムをご自身の形に創造された。神の形に彼アダムを創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。さあ今度は2章の7節って言ってみましょう。その後神である主は土地の塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人アダムは生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人アダムを置かれた。で15節に飛びますよ。神である主は人アダムを取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らした。16節。神である主は人アダムに命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。で18節。その後神である主は仰せられた。人アダムが一人でいるのはよくない。私は彼アダムのために、彼アダムにふさわしい助け手を作ろう。さあこの18節、これ神様の言葉ですよ。アダムが一人でいるのは良くない。神様はですね、神様が作ったものをアダムと呼んでます。そしてですね、アダムのために助け手を作ろうと言った。じゃあ何作ったか。女じゃないんですよ。19節からいきますよ。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつける、彼アダムがつけるのかを見るため、人アダムのところに連れてこられた。人アダムが生き物につける名は、皆それがその名となった。こうして人アダムは、それべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人アダムにはふさわしい助け手が見当たらなかった。 神様が何を作ったか、助け出として何を作ったかといったら獣なんです。獣を助け出として作ったんですよ。空の鳥と一緒にして。けれどもアダムにとってはそれが自分にふさわしい助け出と見ることができなかったんです。で、神様どうしたか。21節。そこで神である主が、この言葉注意してください。そこでアダムには家畜、空の鳥というものがアダムにとってふさわしい助け出と見ることができなかったから、神様はという意味なんですよ。男と女とお互いに助け合うようにしているんです。で、創世記の1章からですね、2章の22節までの人という言葉は全部原本でアダムという名前で呼ばれているものになります。神様自身も、神様が神様の形に作ったものをアダムと呼んでいる。さあ、ここで質問なんです。アダムとは誰か。質問の指導書をしますよ。神様は誰のことをアダムと呼んでいるか。ここでですね、はっきり言いました。この聖書を読んでいないということはですね、証明書なんです。男じゃないんですよ。男のことアダムと呼んでるんじゃないんです。神様はアダムと呼びませんでした。創世記の5章を開けていただきましょう。5章の1節から読んでいきますよ。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、そうでしょ、男と女とに彼らを創造された。創世記の1章の26節27節28節合ってますでしょ。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。男と女と一つに作って、その一つに作ったものを神様アダムと呼んでるんですよ。つまり創世記の1章から2章の22節までにアダムという呼び名は、この新改訳で人と訳されているところは、神様が男と女と一つのものとして作って、その一つのものをアダムと呼んだと書いてあるんです。けれども、その男と女と一つとして作ったものが必要とする助け出である動物たちを、男と女とは一つになっているアダムは自分たちにふさわしい助け出と見ることができなかった。だから神様は一つに作ったアダムというものを男と女と二つに分けて、お互いが助けようにしたわけです。だからその証拠にですね、2章の24節は何と言ってるか。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。出発点において一つの体として作られたものが二つに分けられたんだから、二人が結婚という形で肉体的に一つになることでもって一体となる、元の姿に戻るというんです。神様が人の助け手として作った動物はどうなったか、横道ですけどちょっと言ってみましょう。この出来事のすぐ後になってですね、人アダムが神様に罪を犯すことによって神様との関係が切れました。その罪の許しを受けて、人間が神様のところへ近づくためには動物の生贄が必要となるんです。そのために神様の方ではアダムにふさわしい助け手を作ったわけです。これが後ほどなって役に立つようになります。だから善悪の知識の木の実を取って食べてはいけないと神様が命令した時には、男アダムだけしか聞いていなかった、女イブは神様からの命令を聞いていなかった。だから男アダムが神様に罪を犯したという説明は間違えたということになるわけです。じゃあこんなのまだ間違いのうち入らない、もっとはっきり言いましょう。本当にこの女イブは神様からの命令を知っていたということをはっきり証明しましょう。3章開けておきましょう。創世記の3章の2節を見ていただきましょう。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。これ2章の16節ですよ。園のどの木からでも思いのまま食べてよい。 今度は3章の3節、しかしその中央にある木の実について神はあなた方てはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからと仰せになりました。2章の17節は、しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。女はこれちゃんと引用してるんですよ、知ってるんです。だから最初言ったですね、聖書解説書なんかで言ってる最初の説明、男だけしか知らなかった、女は知らなかった、だから男アダムが神様に罪を犯したんだという説は間違いだということになるわけです。二つ目の説明に行きましょう。解説書でこんな説明しております。女の罪だけれども、確かにイブが先に神様の命令を破って罪を犯しているから女の罪だけれども、男は孤子なのだから孤子が責任を取るべきだ。どっちが孤子か、男が女か。創世記の2章の24節よく見てくださいよ、何と書いてあるか。神様どういう理由でこの2章の24節を教えてるのか。男はその父母を離れて、男は自分の家を出て妻と結ばれる、妻の親のところに移る。つまり日本の結婚制度は逆なんです。男性が女性の家族のいるところへ移るんです。母系制度なんです。これが神様が定めている結婚の制度なんです。だから男は子しかじゃないでしょ。日本流に言ったら養子縁組みたいなもんなんですよ。男は女の人のとこ行くんです。それだけじゃない、ガラテヤ書の、まあ、新約にいきなり行っちゃうんですけど、これしかないから言うんですけども、ガラテヤ書の3章の26節から始まるところでは、なんと神様の霊がポーロを通して教えてるか。ガラテヤ書の3章の26節から読んでいきましょう。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人も差別がない、奴隷も自由人も差別がない、男も女も差別がありません。いや、アダムは孤子だから、イブは女だから、神様は差別をつけてないんです。もっと面白いのがある、イエス様がこの世に生まれるために家系図がずっと載ってるけれども、その中に異邦人の女が大切な役割をしているのがですね、2人も3人もいる、ちゃんと名前まで出てます。なんでその名前出してるのか、男も女も大切なものは全部名前出そうとしてるからですよ。だからですよ、女の罪だけれども男が孤子だから、アダムが罪の責任を取らされたという説明は聖書で裏付けできないんです。さあ3つ目の説明に行ってみましょう。3つ目はこういう説明でした。男アダムは神様の命令を知っていた、だから自分の妻から木の実を差し出された時に拒否するべきだった。なのに男は妻から差し出された木の実を食べている。つまり片側では神様が命令した食べるなと言った、片側では女房が命令した、どっちを取ったか。神様の命令よりも妻の命令を大切にした、だから罪なんだと説明いたします。これは天秤説と呼んでる。どちらを取ったのか、神様を捨てて天秤、妻の方を取ったという。考えてみてくださいよ、もしもこれが正しいんだったら同じことが女にも言えるわけでしょ。女は神様の命令知ってました、三章の二節三節で知ってたとちゃんと書いてある。なのに女は蛇の言うことを信じて神様の命令に背いた、従わないで神様が食べてはいけないと言った木の実を食べた。最初の6節ちゃんとそういう説明してる。そこで女はその実を取って食べたとちゃんと書いてある。だからですよ、もしも男が自分の妻である女の言うことを聞いて神様の命令に従わなかったから、妻の言うことに従ったから神様に罪を犯したと言うんだったらば、女は蛇の形をしたサタンの言うことを聞いて神様の命令に従わなかったんだから、しかも神様の敵であるサタンの言うことに従っているんだから、男よりもっと大きな罪を神様に対して犯していることになるわけです。なのにどうして男アダムが神様に罪を犯したから全人類に死が入ってきたというふうに男アダムの罪になっているのか。私たちが気をつけなきゃいけないのはですね、アダムという呼び名はですね、神様が つけた時には男と女と一体になっているものにつけた名前なんですけども、男と女を分けた後でもってお互いに助け合うようにした後では男の子アダムという名前を受け継いでおります。神様が呼んだんじゃない、勝手にもう名前つけちゃった。だもんだから多くの人がですね混同しちゃってるんです。それだけじゃない、創世記の 5章のこの始まりをよく読んでいない証拠なんです。だからですねアダムというと、言うとみんな男だと考えちゃう、最初から男だと考える。さあそうしたらですよ、もう一度質問に戻ります。どういう理由でアダムが男が神様に罪を犯したから全人類に死が入ってきたというように男アダムが罪を犯したことになってるのか、どういう罪を神様に犯してるのか、神様に許してもらえない大きな罪をどのようにして犯してるのか、この答えは実は聖書に書いてあるんですけれども、聖書の読み方を知らなかったらば、あるいは誰かに指摘されないとどこにどのように書いてあるのかなかなかに見つけることが難しいんです。だから牧師教師というものが存在価値が出てくるんですよ。この連中が知ってるべきものなんです。そしてですよ、その正しい答えを見つけ出して教会に教えるのがこの連中の責任なんです、務めなんです。もう一度質問しますよ。どうして何を根拠にして男アダムが神様に罪を犯したというのか、どういう罪を犯したのか。初めに神様の命令を破ったのは女イブなんですよ。このこと忘れないでくださいよ。けれどもアダム男はですね、二つの大きな罪を犯しております。もうちょっと細かに言ったら三つの罪を犯している。ところがその中にはですね、イブも女も同じように罪を犯しています。その一つ目はですね、こういう罪を犯している。創世記の一章では26節から始まるところで神様がこういう計画を立てて人を作りました。我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。これでできました。神の形に彼らを創造し、男と女と彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、命令しました。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、地を這うすべてのものを支配しなさい。で2章の15節はここまで言ってます。神である主は人を作り、人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。こういう命令を受けているのに、これ女イブも同じ命令を受けてるんですよ。なのに男アダムは、こうやって女イブはエデンの園を敵から守ったか、この地球にある全てのものを支配をしたか、してないでしょ。蛇がサタンがエデンの園に入ってくるのを許してます。これイブも同じなんですよ。もう一つの罪がある、このアダムの罪になります。3章の1節から読んでみましょう。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾だった。蛇は女に言った、あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで女は蛇に言った、あなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。さあこれ何を意味してるか、自分の妻がイブが、後ほどこれはアダムが勝手につけた名前です、蛇の形をしたサタンに惑わされている間中、男アダムはそのそばで見ていました。だから一緒にいた夫もと6節で書いてある。しかも蛇の形をしたサタンからの自分の妻に対する惑わしをアダムは止めていないんです。黙って見てるんです。もう一つ理由があります。3つ目に行きましょう。これが一番大きな理由なんです。 この理由のためにアダムの罪は許されないものになりました。何かと言ったらですね、神様が3章の11節でもってこういう質問いたしました。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは、これ男に対してですよ、食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。さあ、それに対して男アダムは何と答えているか。12節です。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの日からは取って私にくれたので私は食べたのです。この文字の上から読むと、男アダムは何も特別に神様の罪を犯しているようには見えないんです。ところがですね、神様に対して大きな罪を実は犯しているんですよ。どこで犯しているか。私は今からですね、この十二節に書かれている言葉を一言も変えないで、アダムがどれほど大きな罪を神様に対して犯しているのかと証明いたしましょう。こう十二節でこう書いたんですよ。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの日から取って私にくれたので私は食べたのです。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの日から取って私にくれたので私は食べたんです。あなたが私のそばに置いたこの女が、あの日から取って私にくれたので私は食べたんです。あなたが私のそばに置いたこの女が、あの日から取って私にくれたので私は食べたんです。さあ、アダム何したか。神様、あなたがこの女を作って私のそばに置いたから私の罪を犯したんです。女が、あなたがこの女を私のそばに置かなかったら、私は神様あなたに罪を犯してません。自分の犯した罪の責任を神様に全部押し付けちゃってる。そして自分の方から神様との関係を切っております。その上に罪の張本人である蛇の形をしたサタンについて何も言っていない。サタンはそのそばにまだ立ってるんですよ。後ほどあった神様はサタンに向かって命令言ってるからです。つまり男アダムは自分の罪の責任をその場にいなかった神様に押し付けて、神様から離れて蛇であるサタンの側に自分の方からついているんです。さあ、それに反して女イブは神様の質問に何と答えているか。3章の13節で、13節でもって神様が質問してイブが答えています。神である人は女に仰された。あなたは一体何ということをしたか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。蛇が私を惑わした。女イブは蛇の側についていないんです。神様の側についていて、蛇であるサタンが自分の罪の出発点だということを言い表しています。だけどアダムは、神様、あなたが私の罪の出発点、原因です。神様に責任を押し付けている。だから男アダムは神様に対して許してもらえない罪を犯しているんですよ。神様そばにいないんです。食べるなって言ってるの勝手に食べちゃって、しかもそれで神様に責任を押し付けている。それだけが問題じゃないんですよ。神様に許してもらえない罪というものはですね、自分の罪の責任を神様に押し付けたということだけじゃないんです。まだあるんです。自分に与えられた地球の支配権を、その地球の中にある全てのものに対する支配権を持ったままでもってサタンの側につきました。そのためにアダムが持っていた神様から与えられた地球の支配権をサタンは自分のものにすることができちゃったんです。アダムがサタンの支配の下に入ることでもって、アダムから生まれるものは誰であっても自動的にサタンの支配の下に生まれるものになっているんです。サタンの家族のものとして生まれるようになっております。この関係は今でも切れてないんですよ。現在でもこの地球はサタンが支配するものになっているんですよ。考え違いしないでくださいよ。サタンが支配してるんですよ。どこまでサタンが支配してるか。宇宙を作った神様がアダムに支配しなさいと渡して与えているところ全部をサタンが支配するものになってるんです。だもんだからイエス様自身も聖書でもサタンのことをこんな風に教えてるんです。まずヨハネの福音書の14章を開けていきましょう。 ヨハネの福音書の14章の20節を見ていただきましょう。失礼しました。14章の30節見ていただきましょう。私はもうあなた方に多くは話すまい、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。つまりこれサタンのことを言っている。この世を支配する者だと言っている。我々が住んでいるこの地球を取り巻く全部を支配するものだと、イエス様自身がサタンのことを呼んでます。なぜか、アダムに渡した地球の支配権をサタンが今持ってるってイエス様自身が知ってるからです。それを取り戻すためにイエス様この世に来たんですから。コリント第2の手紙の4章では4節でもってこういう言葉が使われています。神様の霊がポーロを通してこういうことを書かせている。コリント第2の手紙の4章の4節でこう言ってます。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。この世の神、サタンです。エペソの2章では2節でもって、エペソの2章の2節では、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の体の中に働いている霊に従って歩んでいました。長いけれども、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の体の中に働いている霊、これはサタンのことでしょ。なんで空気の中のその権威を持つって言ってるか。空を飛んでる鳥までも支配しろと言った、その支配権もサタンが今握ってるからです。このサタンの仕業を打ち壊すためにイエス様はこの世に来たんですよ。それで十字架の死を通してサタンを力抜きにしてるんです。そして十字架の死から蘇った後で、イエスキリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わらした者にだけサタンを力抜きにしておく権威を与えているんです。これが神の国というものなんです。だからこの地球に住んでいるもので、しかもサタンを力抜きにしておく権威が与えられている人が、つまりイエス・キリストを救い主と受け入れ、神の家族に生まれ変わりをしている人たちが、サタンの活動を止めなかったらば、天にいる神様の方ではこの地上でサタンの活動を止めることはできないんです。というのは、この地球の支配権はもう神様持っていないんだから。アダムに渡したら、アダムがサタンに渡しちゃったんだから、サタンが握ってるんだから、神様勝手に手が出せません。天にいる神様の方ではこの地上でサタンの活動を止めることができないんです。この地上にあるものすべてはサタンの支配にあるんだから、神様の支配にないんですから。だから聖書でいう神の国と呼んでいるものは、実は二つの意味があるということになるわけです。一つはですね、神様の側から見た神の国というものがある。もう一つは、人の側から、神の家族に生まれ変わりしている者の側から見る神の国というものと両方あります。二つから見られる。まず最初、神様の側から見る神の国というものを言ってみましょう。どんなものなのか。神様が宇宙を作り、地球の中にあるものを作り、して人を形作りました。ほいて人に海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配する権威を与えております。ところが、神様が最初に作った人が、アダムが、神様に罪を犯し、しかも自分の罪の責任を神様に押し付け、自分の方からサタンの支配に入ってしまったために、神様が人に与えた支配権はそっくりそのままサタンの支配のものになってしまいました。これを全部サタンから取り戻して、神の家族のものに与え直しをして、こうやって神の家族の者が、その昔のアダムと同じように、神様がアダムに期待していた通りに、この地球と地球にあるもの全てを支配するようになった時に、こうやって天の父に感謝と賛美を捧げて、楽しいおまじわいをしながら豊かな平和な生活を送るようになった時に、神様の側から見る神の国が確立するんです。それまでまだ確立しておりません。神様の方から見たら、その最初に作った人アダムに 私たちの地球の支配権全部を人類がアダムの子孫が取り戻して自分たちが使い始めたら神の国が確立いたします。神様の側から見る神の国というものはクリスチャン全部が一つのグループとなってサタンをイエスの足の足イエスキリストの足台とすることが必要となるんです。一人でも多くの人がサタンの支配を離れて神の家族に生まれ変わりをすることが必要不可欠になります。なぜかといったら神様ので誰一人として滅びることがないようにサタンに支配をされてこの世の生活が終わったらサタンと一緒にゲヘナに行くことがないようにということを望んでイエス・キリストをこの世に送って十字架で死なせるということもしているからなんです。だから我々がサタンを足台としてイエス様のところに差し出すところまで動かなきゃいけない。それで初めて神の国が天では設立させます。で我々の側から見た人の側から見た神の国とはどういうようになるか。神の家族に生まれ変わりをした者一人一人が自分の個人生活においてどのような分野であろうともサタンに支配されることがないようにお互いに助け合い力を出し合うことが必要になります。神の家族に生まれ変わりをした人はで霊的に成長した人は霊的な赤ん坊を助けてあげるように動くということが必要となるんです。この動きを取ることでもって自分自身の毎日の生活がより豊かなものになります。そしてさらに成長していけます。したらさらにサタンからの攻撃妨害をどかすことができるようになる。これが我々の側から見た神の国というものなんです。私だけ恵まれればいい、神の国は成立いたしません。あなたにその人にとっても神の国は成立しない。お互いに力を出し合ってお互いに助け合ってそして神様が準備してくれているものを現実にする生活をこの世で送ってその間でもその動きでもってさらに成長していく、さらにサタンの攻撃妨害を解かすようにするというのが我々の側から見た神の国というものなんです。この観点からですね、マルコの福音書16章でのイエス様の教えを調べていただきましょう。マルコ16章の15節から始まるところでイエス様がこういうことを教えました。これをですね考え直しをしていきましょう。十字架の死からよみがえってイエス様はこう言いました。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けずまた病人に手を置けば病人は癒されます。これをクリスチャン一人一人がすることを神様は望んでるんですよ。福音を述べ伝えなきゃいけない。そしてサタンを力抜きにしとかなきゃいけない。だから最初のですねその15節で福音を述べ伝えろ、これ以外のことはですね16節17節って書いてることは17節18節って書いてることはですね全部がこれはサタンを力抜きにするための動きなんです。悪霊を追い出すこれ当然でしょ。新しい言葉を語るつまり聖霊のバプテスマを受けて異言を語る何のために、ただ異言語れるから語るんじゃないんですよ。聖霊のバプテスマを受けて異言語れるすると何のために、もっと力をもらうためです。何のために力をもらうのか、サタンの仕業を打ち壊すためでしょ。そして蛇を掴んでも毒を飲んでも害を受けなくなる、サタンに挑戦できることになる。そして病人に手を置いたら病人が癒されるようになる、これをしなさいと言ってる。これがですね聖書でいう神の国というものなんです。これは神様の側からと人間の側からと二つの面から見ることができます。目的は一つです。その昔神様がアダムに渡した地球の支配権を今一度取り戻して我々人間がこの地上でもって地球の支配権を掴んで神の国を設立する、これは目的です。両方とも同じ目的です。これがですね神の国というものなんです。それを第一に求めろ。まだ神の義は残ってますよ。 神の義というものもです。あ、神の義が分かってます。私は神様の子供であって、イエス様との共同相続人で、これを神の義だとみんな思ってる。マタイの6章33節で、神の義を第一に求めろという時の神の義というのは、それだけじゃないんです。いや、神の子供です。神の相続人です。イエス様と共同相続人です。全部で30あります。いくらリストにしたって、30を倍にしても、何にもならない。何を求めたらいいのか。こういう点でですね、はっきり言ってここまで来ると、この聖書で調べようと思っても、なかなか調べにくい。難しくはないんです。調べ方が分かってりゃ、それほど難しくはないんだけれども、それだけの時間を費やすのも皆さん大変だろうと思う。だから、どのように調べていったらいいのか、ひょっとしたらまだ分かってないかもしれない。だからですよ、キリストは教会に牧師だな、教師だというのを任命しているんです。やらなきゃいけないんですよ。牧師が、教師が。これは牧師、教師ってこれ一つのタイトルです。一人の人がやるべきものなんですよ。やっていないから問題なんです。聞かれてから、質問されてから、神の国とその義って何ですか、どうやって求めたらいいんですか、質問されてから、いやちょっと待ってください、調べますから、遅いんです。こちらから先に、牧師の方から先にですね、こういうもんだと説教しておかなきゃいけない。神の義というのは何なのか、34にあります。なんていうものは全然ないんです。違うんです。もちろん神の義というのはその34みんな入るんですよ。入るけれども、それだけただいくらリストにしたからといったら何にもならない。神の義を第一に求めるというから、全部リストにいたします。毎日暗記いたします。毎日告白いたします。何にもなりません。そんなこといくらやったって、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、なんていうものを全部が与えられる、備えられるとは言っていないんです。こういう点でですね、この聖書を読むときにどういう読み方をしなければいけないのか、皆さん一人一人がですね、注意をして読んでいきましょう。先ほどですね、創世記の3章の12節の男アダムが神様に答えた答え方、あなたが私のそばに置かれたこの女が私にとって食べたから私は食べたんです。この言葉はどういうふうに発音するかでもって、同じ文字が書かれていても取る意味が全然違うということを皆さんこれで体験したと思う。一度説明聞いたら、あ、こんなもんか、分かる。説明聞くまでおそらく分かんないだろうと思う。それと同じ伝でですよ、実はルカの福音書でもってですね、イエス様の言った言葉がある。悪い、これは例えで言ったんですけども、悪い会計士に対して主人が帳簿を持ってこい、検査をするからと言った時にですね、悪いその会計士がこれでバレちゃったら自分がクビになるからと言ってですね、いろんな他の商人に数字を全部変えて品物を渡した。これでもってですね、イエス様自身がだからこれから見習いなさいというような言葉を使っている。で、多くの人がですね、そのところを取っちゃって、だから神様の方でこの悪い人に対しても、こんなインチキなことをする人に対しても、なんかこんな風にしてうまい道があるじゃないかという解釈をする。創世記の3章12節と同じ読み方しなきゃいけないんです。文字に書いてあるからといって、その書いてあるものをどういう角度からどんな風に発音して読むのかによって、書いてあることの意味が完全違うというところまで読み込まなきゃいけないんですよ。イエス様自身が逆なことを言ってるんです。やってごらんよ、そんなにやりたかったら、どれほどまでインチキやりたかったらいいのか、やりなさいよ、どうぞおやりなさい、後でバレるんだからっていうことが文の裏にあるんですよ。それを知らないでやってごらんなさいとか、だからやりますっていうクリスチャンがいるんです。そういう教えをするのもいる。だからこの聖書をどんな風に読んだらいいのか、これは牧師の責任です。説明しなきゃいけない。だけれども、この読み方一つでもって書かれているものの意味が全部狂ってしまう。だからそういう観点からですよ、ありとあらゆる可能性を考えなきゃいけないんです。可能性は、これは文字に書かれているものであって、口から出した言葉そのままのその抑揚をつけて書いてるんじゃない。だから抑揚をつけたらどうなるか、ありとあらゆる角度から本当にこれが原因だろうか、あれが原因だろうか、 と調べるとき、本当にこれは真実を言ってるんだろうか、神の霊が本当に書かした通りの解釈をしてるだろうか、こういう可能性がないだろうか、ああいう可能性はないだろうかという角度から、あらゆる角度を持っていかなきゃいけないんです。それをしていないから、この聖書の解釈に間違いが出ちゃうんですよ。こういうような点からもですね、聖書を読むときに、今日のこの3章の創世記の3章12節、皆さん何べか話を聞いてるから、こんな簡単にもう分かってると思うかもしれない。どう読むのか、印刷してある文字と口から出した文字とどれだけ違うのか。だからどちらかというと、私はですね、テープの方を重視して、本をあんまり重視したくない。なぜかといったら、本というのはですね、文字で書いてるからです。こちらの気持ちをですね、特に私みたいな文をうまいように書ける男じゃないから、文筆家じゃないから、いくらうまいように表現しようと思ってもですね、こちらの言葉をうまいように伝えきることができない、文字の上では。でもだからこうやって感情で表したら分かることになるわけです。だから時にはですね、ひどい言葉も使わなきゃいけない、なんていうも弁解もさせていただきましょうということにもなるんです。そうしたらはっきり分かってもらうということになる。だからどちらかというと、もしこれがビデオだったらもっといいだろうと思う。こうやって怒ってこうやってやるんです、もっと分かると思う。そしたらビデオだったらこう黙ってこう伝って、こんな話いたしません。こうやってうんとこう動作をつけてですね、本当の感情を表して、こういうもんだと分かっていただけるものなんじゃないかと思う。こうして実は分かってほしいんですよ。聖書ってこんなふうに解釈するんだということを分かってほしいわけなんです。だからですね、勝手に解釈して、神様こんなんだろうという前に、こういう可能性はないだろうか、ああいう可能性はないだろうか、本当に神様言ってることを私は解釈してるだろうか、こっちから見たらどうだろうという角度をですね、考えてほしいというわけです。それから読んでみなきゃいけないんです。そして最後に結論を出さなきゃいけないんです。まあこれ以上、また来週ですね、今度は神の義というのが何なのか、何を第一に求めると教えているのか、二つ目の点に今度は進んでみたいと思います。そしてですね、だけどそれが済んだら、マタイの6章33節の説明が済んだらば、それからあとは何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、絶対心配しないでくださいよ、来ないでくださいよ、祈ってくれって言わないでくださいよ。第一に求めたら絶対備えられるんですから、約束なんだから。だけど何を求めたらいいのか知らなかったら、これは私の責任です。説明しなきゃいけない。だけど一応説明したら、それ今度は動くか動かない、今度はあなたの責任になります。責任が変わり移ります。よく覚えててくださいよ。いや、その観点からですね、このマタイの6章33節というのは、いくつもの角度からいっぺんに勉強できる内容になります。いっぺんにですね、今は2つのことをですね、やってしまうと狙ってる。ちょっと欲は深すぎるんですけども、これぐらいやらないと時間的に間に合わないからですね、と思っているわけです。来週この先は続きましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたがあなたの一人語り、我々の主であるイエス様の口を通して、神の御言葉が真理であるということを言ってくださっています。そして真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいました。そういう観点から、あなたの御言葉、あなたの口から出る言葉というのはどれほどまでに真理なのか、どことどことどことのようにつかめばその真理をつかむことができるのかというような点に関して、どうぞ私たち一人一人が正しくつかむことができるものになるよう、あなたの霊を通して、あなたの霊がいろんな人を通して書かした通りに、目的としている通りに私たちの解釈できるものになるよう、これから先もさらなる導きを与えてくださいますよ。私たちの中に宿っている聖霊様を通して導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。そしてあなたの御言葉というものを正しく解釈をし、こういうふうに教えられている、だからこういう動きを取るべきだ、こういう動きを取ればいいということがしっかりと理解できるものになるよう、どうぞ私たち一人一人を導いてくださいますように、イエス様の名前でお願いいたします。こういう私たちの祈りをあなたが聞いてくださることをありがとうございます。特に私というものを通して、その考え方を正しくすることができるものであるよ、ありとあらゆる可能性を通してあなたの御言葉を正しく解釈できる動きを取れるものであるよ、さらなる導きを油注ぎ与えてくださいますことを心から感謝いたします。この会場に集まられているお一人お一人の上にも、さらなる油注ぎを与えられ、聖霊様からの導きを得て、あなたの御言葉を正しく解釈できるものになるよ、その正しく解釈したものに基づいて正しい行動を取ることができるものになるよ、で正しい考え方をすることができるものになるよ、どうぞ導いてあげてくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。そして我々一人一人がお互いに助け合いながら前進して生きるものである、成長できるものになるよ、最終的にはキリストに見たけれまで成長できるものになるよ、どうぞあなたが動いてくださいますよ、導いてくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを感謝いたします。感謝とこの祈りを 我々の主であるイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。